今夜ブルーポストで。
ブルーポストは毎日新聞の記者が取材現場で感じたこと、考えたことをきっかけにリスナーの皆さんとつながる番組です。
本日は沖縄にゆかりのあるデジタル報道グループ部長の佐藤と宮城博也記者が沖縄のあるくるを楽しくユンタクしていきます。はい、最後数よ、毎日新聞の記者がお送りするポッドキャスト、今夜ブルーポストで、木曜日は月に 1,2 回沖縄編をお届けしています。デジタル報道部長の佐藤圭一と宮城博也記者が沖縄のあれこれをテーマにユンタクします。宮城さん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
先日地元紙に掲載されていたニュースなんですけれども、
はい、
沖縄県の県立高校の一般入試が、この3月の6日7日にあったんですけど、
そんな季節ですか。
そうですね、宮古島市ではですね、受験生が昼休みに校内で家族と親戚と、弁当を囲む恒例の風景が今年も5年連続で見られなかったっていうニュースが流れたんですけど、宮城さん、そもそもこの恒例の風景って知ってました？
これ多分宮古出身者というか宮古だけだと思うんですよね。私の周りでは ないやつです。これ
あ、でも知って言ってたことは知ってました。
大学に進学したときに宮古出身の友達とかとなんかそんな話になったときに、え、何それみたいな。
そうですよね、私も沖縄に行ったときに初めて知って驚いたんですけど、他の地域ではあんまりないと思うんですけど、はい、宮古島ってすごく海の綺麗なとこですけど、はい、宮古島では入試の日の昼休みは校庭や体育館でシートを広げて、まあ、原担ぎのとんかつとか、まあ、あと沖縄とよくあるオードブル、
オードブルですね、
あれを家族や親戚と食べるのが風物詩になってるらしいんですよね、はい、でもこれってどうなんですかね、受験生からしたら。
何ですかね、こう家族がこう、まあ、背中を押してくれるっていう意味ではなんか温かいものかなとは思うんですけど、どうなんでしょう、思春期の学生ってどんな感じなんでしょうかね。
まあでもこれってあれですかね、自分が子どもの頃から見てたら当たり前の風景だっていうふうに思うんですかね、
なんかその地元紙のやつとかでもなんか伝統がなくなると残念みたいなこと言ってました。伝統
そうですね。
でもとんかつオードブルって重くないですか、受験。
まあ、5年連続で見られなかったっていうのは、まあ、コロナとかね、インフルが流行ってるっていうのが主な原因みたいなんですけど、うん、まあ、あと部外者をなんか校内に入れることによる安全面のリスクを考えたっていうことなんですけれども、まあ、受験生からしたら多分昼休みがあるってことは、うん、それ終わった後また入試があるってことですよね。
そうです、そうです。
なんか集中して入試に臨めるのかなって気がするんですけどね。
まあでもね、ちょっとあれですね、世知辛い世の中になっていくんでしょうかね、これは。
いやでもなんか自分だったらどうかなって考えた時に、はい、例えば午前中の科目がうまくいかなかった時に、はい、ヒロヤどうだったって言われたらちょっとなんかこう答えに窮するなと思うんですけど、
うるさいとかってなってるんですかね。
さすがにあれですよね、飲んだりはしないんでしょうね、
さすがにちょっと。宮古島ってね、結構飲むね、文化があるって言いますけどね。
そうですね。
さすがにこれは。
まあ、宮古島といえばね、お通り。
お通りですね。はい。
宮城さん、やったことあります？
ありますよ。
ある？
あります。うん、宮古島に旅行行った時とかに、なんか、この、呼ばれてというか、はい、友達に呼ばれてやったことありますね。
お通りって多分、名前知らない方もいっぱいいると思うんで、ちょっと簡単に説明していただけますか？
なんか、規定のコップ？グラスですかね、ある程度大きさが決められているグラスがあって、でそれに、まあ、量ある程度の量ぐらい泡盛をですね、はい、こう注いでもらって、うん、でみんな、なんか車座になるんですけど、
そうですね、
それでなんか自己紹介だったりなんか近況だったり何かしらこうスピーチをぶってですね、で行った後に飲む、でそれを隣の人に回す、
でぐるっと回ったらまた親が変わってみたいな感じで、
はい、そうそうそう、
でこれを延々と繰り返すんですよね、
延々とやっているっていうこうね、デスマッチみたいな感じ
まあこれがあって、ね、当該の人たちから結構恐れられているというか、これだと飲み会が終わんないんですよね。
怖いんですよ、都の人っていう僕の印象ですけど。
あ、それはちょっと印象論ですね。
めちゃめちゃこう飲まされるのではないかというね、恐怖観念がちょっとあるんですよね。
なんかね、それでなんかお通りはちょっとなるべく許容するのをやめようみたいな条例ができたっていう話もありますよね。
そうですね。
いや、まあそういうような宮古島ですけど、まあそのね、入試の日に昼休みに家族でお弁当を食べるっていうのは、まあある意味でやっぱりね、ほのぼのとする沖縄の光景なんですけども、うん、
はい、
東京はね、まだちょっとまだ寒いですよね。
寒いですね。
うん。でもまあ暦の上ではもう春なんで、今言った入試とか合格発表もそうですけど、まあ、うちの子昨日中学校の卒業式だったりするんですけど、
あ、そうですか、
はい、まあ、新たな、ね、進路が決まったりして、
うん、
まあ、別れと出会いの季節ですよね、
うん、そうですね。
どうしたんですか。
いやいや、あ、そんな時期だなって
、まあ、毎日新聞でもですね、移動の内示が出て、はい、まあ、全国組織なのでいろんなとこに移動する人たちがいて、
うん、
っていう感じですよね。
確かに。
うん。で、進学とかですね、
はい、
就職などで沖縄から県外に出ていく若者も多分多いと思いますけど、沖縄ってほら基本的に県外に行こうと思うと他の県と違って、
はい、
絶対、まあ、基本的に絶対、昔は船もあったと思うんですけど、うん、飛行機に乗らないといけないじゃないですか。
飛行機ですよね、
はい、まあ、だからこれからの時期に多く見られる光景がありますよね。
はいはい、思い浮かびますよ。
思い浮かびます
ね。はいはいはい、
多分何年か前の宮城さんもそうだったと思うんですけど、まあ、空港もね、基本的に沖縄本島だと那覇空港しかないんで、はい、
そうですね、
那覇空港でお見送りですよね。
はい、
あれ本当なんか最初見た時他の県にはない感じだったんでちょっとびっくりしたんですよね。
あれって沖縄だけなんですか。
いや、まあ、北海道とかもああいうのが広がってるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まあ、自分が沖縄にいた時、
はい、
まあ、知事の取材とかで、知事が県外とか国外に出てた時に、
はい、
帰ってきた時に捕まえるために、
うん、
那覇空港に行くことも多かったんですけど、
はい、
この3月ぐらいですかね、家族とか友人とかが大勢集まって、
うん、
時にはなんか横断幕みたいなのを立てて、
はいはい、
なんか出発ゲートの前でもうギリギリ
の
とこで県外に出ていく人を見送る姿がよく見られたんですよね。
ありますね。
うん、
はい、
宮城さんほら出身、
はい、
沖縄で大学も沖縄じゃないですか。
そうですね。
で、毎日新聞に就職して初めて県外に出たと思うんですけど、
はい、
やっぱりそういう送り出しがあったんですか。
あ、これ聞いちゃいます。
聞いちゃいます、聞いちゃいます。
これ
はポッド
キャストでたびたび紹介したと思うんですけど、僕圧倒的陰キャラなので、
うん、
そんなにね、来てない
んです。そうなんですか。
地雷押したな、佐藤さんと思って。
ええ、
人事、これパワハラ。結構僕の黒歴史なんですけど、なかなかこう、僕年度途中で入社したっていうのもあったんで、
うんうん、
11月の赴任だったんで、
うん、
やっぱり平日移動とかもあって、あんまり人来なかったんですよね。
でもそれでも。
まあ何人かはこう、はい、見送りに来てもらってっていう感じで。うん、で、まあ僕じゃないですけど、例えば他の友達とか、
はいはい、
あと、うん、まあこういうので大体大学進学とか、あと県外の就職の時とかには見られる光景なんですけど。
うん、逆の立場でね。
はい、
見送る方、
うん。誰かが絶対集合かけるんですよ。
ああ、そうなんですか、やっぱり。
で、やっぱり友達によっては、
うん、
例えば同じクラスだけじゃなくて、部活、
うん
とか、なんかこの人のこういう広ければ広がるほど、もうめちゃめちゃなんかすごい数がもう退去してて、
うん、
なんかもうすごいなんか、え、要人がみたいな感じが。
すごい集団になってる時ありますよね。
ええ、
うん、
いや、っていうのもありましたよね。
ゲートのとこでね、もう見えなくなるまで手振ってるって姿がよく見られますもんね。
そうそう、
ええ。
あの光景見て結構僕一時期一瞬だけ空港の職員になりたいなって思った。
あの瞬間を見ただけで。
いいなって思うじゃないですか。
ああ、淡々と仕事してると思いますけどね。
曲がりなりなんかこの仕事についちゃったんですけど、ね。
でもやっぱり、そう、数人とは言っても、やっぱりちょっとあの時に、あ、俺は島を出るんだみたいな、そういう考えってあったんですか？
あります、あります。
うん、
なんか特に、青森だったんで、
うん、
もうそんな帰ってこれないだろうって思ったんで、
うんうんうんうん、
そうですね。なんかちょっと、これただでは帰れないな感はやっぱありましたよ、
ね。なんか、やっぱね、沖縄って島なんで、やっぱそういう感じってちょっとありますよね。
あります、あります。
で、私も4年間沖縄で暮らしてて、はい、まあそういう光景ずっと見てて、
うん、
ああ、いいなと思ったんですけど、やっぱ転勤の時に、
はい、
子供の、
ええ、
幼稚園の同級生の家族とかが、退去して空港に来てくれて、
はい、
で、やっぱ別れを惜しんでくれて、
なるほど。
で、なんか、 すごくありがたかったんですけど、
佐藤さんのお子さんはじゃあ陽キャだったってことですね。
陽キャだったのかもしれません。人気者だったのかもしれませんね。ただやっぱり、ゲート入るまではみんな笑顔で手振ってるんですけど、なんか荷物の検査あって、向こう側行っちゃうじゃないですか。
はい、
で、ふって振り返ると、はい、やっぱ泣いてる人とか、
あ、はいはいはい、
さっきまで笑顔だったのに、うん、涙ぐんでるお友達とかがいて、はいはい、ああいう姿見て、ぐっと来て、
うん、
私も、ああ、なんかもう沖縄離れちゃうんだなっていうふうに思いましたね。
う
ん、
そうですね。
うん、今夜ブルーポストで、というわけで出会いと別れの季節なんですけれども、はい、まあ、出会いということで言えば、これからね、この4月以降、その春から、
はい、
沖縄で新しい生活を迎えるっていう人もいっぱいいると思うんですよね。
メンソーレ沖縄、
うん、メンソーレ沖縄、まあ、羨ましいなって思う、
いいですよね、
ですけどね、はい、そんな方に向けて、はい、沖縄ここは気をつけろよみたいなアドバイスってうちなんちゅうの宮城さんからありますか？
ありますね。まあ、結構、あれですよ。テクニカルなというか、
うん、
お役立ち情報をちょっとここで紹介しようかな。ちょっと話の流れでいろいろしようかなと思うんですけど、はい、やっぱあれですよね。東京に来てからもちょっと思うんですけど、ここ花粉すごいじゃないですか。
はい。
沖縄、花粉症を持ってる方はぜひ沖縄に来てください。
ああ、そうですね。
ええ、これはね、なかなか快適ですよ。
めっちゃ快適ですよね。逆に、その逆はすごく苦しいです。沖縄から福岡に来た時もちょっと苦しみましたね。
もともと僕、花粉とか無縁だったんですけど、うん、やっぱりこう、県外の生活が長いから、最近ちょっとシパシパしだしてですね。
うん、
なんかちょっとキャパがこう、どんどんこう、やばくなってきたんじゃないかっていう感じなんで。
でも多分あれですよね。花粉症が苦しいから沖縄に移住するみたいな人も多分いますよね。
はい、うん、います。でも沖縄ってこれでなんか打ち出しちゃえばいいのかって思ったり
するんですよね。ああ、確かに確かに。
すごく、はい、快適に過ごせると思います。
うん、確かに。
なんか気候の関係でなんか過ごした中でありますか？ここ
やっぱり言われてはいたんですけど、はい、やっぱすごくびっくりしたのは湿気ですよね。
湿気ですか？
湿気。
はい。
やっぱすぐカビる。
あ、カビ多いですよね。
カビますよね。
はいはい、
だからやっぱ沖縄行ってまず買ったのは除湿機。
ああ、そっか。
うん、
ああ。
あとだから除湿機は部屋用のと、うん、あとやっぱクローゼットの中もカビちゃうので、
はいはいはい、
うん、やっぱクローゼット用のちっちゃな除湿機みたいなのを買いましたね。
は
い、
ああ、もう。うん、6月とか悲惨ですもん
ね。そうですね。だからよく僕はそんな経験はしてないんですけど、あらかじめ注意したので、だから革製品みたいなものを沖縄に持ってって、カビちゃったみたいな人って結構います
よね。ありますあります、うん、はい、もう悲惨ですよね、
うん、湿気はちょっとやっぱ慣れるまでは、うん、体力的にも結構きついなっていう気がするので、
そうです
ね、やっぱ沖縄って多分慣れないとやっぱ本土とは気候が違うので、
うん、
1年目は結構きついかもしれないですね。
あ、なるほど。
慣れるとそれが快適になってくるんですけど、はい、
うん
うん、やっぱなんかね、暑いし湿気もあるしっていうことで、はいはい、でもそのうち寒くなくて最高みたいな感じになるんで、
あ、はい、ってなりました。
なりました、なりました。
なんか何ですかね、こう北海道から来た友達とかいるんですけど、普通に北海道の方が寒いじゃないですか、
うん、
なんかもう長年住んでると沖縄に慣れちゃって、うん、もう普通に沖縄の冬が寒いとかって言ってたりします。
ああ、まあ、慣れると沖縄の冬寒いですよね。
寒いですよね、うん、普通に。
で、やっぱなんか沖縄の気候は慣れると、うん、基本夏場になると、T シャツ短パンみたいな感じ、
は
い、
そうですね。
島通り、もしくはサンダルみたいな感じじゃないですか。
あ、はい、
で、サングラスみたいな。
はい、安買いって言うんですけど、
うん。あ、そうなんですか。
なんか適当な格好みたいな意味です。
ああ、でもみんなそれなんで、暑いので、
はい、
だから夜の PTA の会合とかもみんなそんな格好だし、
はいはいはい、
で、飲み会とかもみんなそんな格好だし、うん、っていうんで、なんか、なんていうの、そんなになんかこう、服装に、
はい、
気を使わなくていいみたいな感じはちょっと楽だったかなと思うんですよね。
なるほど。
うん。
なるほどね。
まあ、あと、あれですよね。サングラス。
はい。しました？
しました、しました。サングラスって、なんか本土に行った時のイメージだと、はい、なんかおしゃれみたいなイメージがあったんですけど、はいはい、沖縄行ったら、あ、これ買わなきゃダメだと。 こうおしゃれじゃないんだって思いました。
まあ直射日光がねすごいですからね。
やっぱ紫外線から目を守るとか、はいはい、あと車を運転してる時とか、やっぱこれサングラス必要なんだなと思いましたね、うん。だから旅行とかで沖縄に行ってる時はなんか街行く人がみんなサングラスかけてるから、はい、なんか怖い人たちなのかなみたいなのもあったんですけど、あ、これはそういうことじゃないんだなというふうに思いましたね。
あと日焼け止め必須ですよね。
日焼け止め必須ですね。
僕はこれ極端なんですけど、日焼け止めしないで一夏ちょっと過ごした時に皮膚焼けちゃって皮膚科通ってたことあるんですよ。
それは、本土に来てからですか、それとも沖縄にいた時ですか。
高校とかの頃ですね。
あ、
焼けすぎちゃって、
な
んで本当日焼け止めは本当に気をちゃんと塗りましょう。
そうですね、
大事です。
だからあれですね、海とか入る時とかでも、はい、だいたいまあ子供もそうだったんですけど、ラッシュガード、
あー、はい、
長袖のやつを着たりとか、下もなんかこうズボンみたいなやつを履いたりとか、はい、なるべく肌が露出しないようにっていうふうにはしてましたよね。
あ、そういうことなのか。ほら沖縄の人って水着着ないじゃないですか、はいはい、だいたいもう T シャツと短パンで海入っちゃうけど、多分それって多分今だからラッシュガードがその代用だと思うんですけど、多分最初はそういうことなんでしょうね。
あ、多分日焼け対策みたいなところもあると思いますね、うん、帽子もかぶった方がいいと思いますし。
いや、もうそうそう、うん、そうですね。
他どうですか。
沖縄のあれですか、はい、これはですね、前ももう過去にもちょっと話したこともあるかもしれないんですけど、まあ、沖縄に来たらまず免許を取ろう、話はそれからだ。なかなか公共交通機関のみで沖縄行けるのはハードですよ。
ハードですよね。
うん、で、まあね、最初に余裕があれば自練に通ってもらってね、
うん、
自動車学校でしたっけ、自動車教習所、
はい、
に通ってもらって免許を取ってもらった方がいいなと思います。で、そしていざ免許を取って行動に出たらこの3つは気をつけましょうって
のが
あ
ります
。この3つ、はいはい、まず1つ目、はい、まず渋滞ですね。
渋滞、
これ前もちょっとお話ししたと思うんですけど、うん、1時間前行動ぐらいが多分ちょうどいいかもしれないです、
うん。
場所にもよるんですけど、例えば那覇から中部とかに行くときってめちゃめちゃ混むんで、
うん、
本当に気持ち余裕持ってないと、うん、全然着きません
と。そうですね、まあ、渋滞に捕まったとしても慌てないでってことですよね、
うん、そうですね、はい。あと2つ目はバイクです。
バイク、
はい、沖縄のバイクはえぐいですよ。
えぐい。
バイクって普通第一車線通るって感じじゃないですか、うんうん。沖縄のバイクはですね、平気で第二車線走ってます。
ああ、それ学生時代の宮城さんなんじゃないですか。
違います。なんていうんですか、とか、結構死角からこう急に。
ああ、なるほどね。
わかります。なんか縫うようにこう走ってくるから、もうなんかもう、やったっく、ああ、ごめんなさい。ってこう思わずこう言いたくなるぐらい結構バイクは攻めてくるので。
イメージとしてはあれですかね、なんか東南アジアみたいな感じをイメージすればいいんですかね。
もうなんか原付きですよねっていう、
原付きですね、
がすごい はい、縫うように走ってくるので気をつけましょう。で、もう最後の一つなんですけど、うん、これはですね、米軍車両に気をつける。
ああ、それはそうですね。
これは、米軍けしからんとかそういう話をしたいんじゃなくってですね、マジで、ぶつかるとめんどくさいっていう話です。
うんうんうん、
ですね、地位協定っていう法律からの制度がありまして、うん、いわゆるアメリカの車って Y ナンバーとか A ナンバーとかって言われてるんですけど、ね、うん、お仕事で米軍がその道を通ってる時にぶつかると、これってアメリカじゃなくて日本側が支払うことになる、うん、保証するっていう制度があって、で、逆にお仕事以外で個人で走ってたりとかしてる場合は、この本人、米兵本人だったり、あとはその人が支払い能力がなかったら米国が払うっていう、こういう行政のが噛む手続きがあっちゃうんで、そのいわゆる自分にこうお金が戻ってくるのに結構時間がかかる。
なるほど、なるほど、
これがすごいめんどくさいっていうのは聞くので、うんうんうん、YA 見たら気をつけましょうっていう感じです。
毎日新聞でもね、以前Y ナンバーに気をつけろっていう記事を出したことがありましたけども、はい、これもY ナンバーの車と交通事故になった女性の、うん、が大変苦労したっていうお話でしたよね。
は
い、
そうですね。
まあ、ただね、Y ナンバーの車って、ね、思うほどその辺走ってますからね、結構ね。
走ってます、普通に。
うん、でこれ気をつけようがないですけどね。
まあ、出会っちゃうんですけど、うん、まあ、その時はちょっと、はい、慎重に運転してみてください。
なるほど。まあ、この3つ、ぜひ気をつけてみていただければなと思いますけど、はい、皆さん、沖縄にこれから来る人に なんかこうアドバイス最後ありますか？
あ、結構あります。あ、まずペイデーセールいいですよっていう話。あ、わかります？ペイデーセール。
わかんない。何ですか？
サンエー、あの沖縄の大手スーパーサンエーさんは必ずペイデーって給料日のことなんですけど、
あ、なるほど。
これなんか米軍の給料に合わせたっていう話もちょっとあったんですけど、うん、この給料日に合わせて 5% 10% とかオフにするっていうあのセールがあるので、うん、ペイデーセールいいですよっていう話。なるほど。あと、あの、僕、個人的にこれは、あの、あったらいいかなって思うのが、あの、沖縄にいるなら、ぜひ、カチャーシーは踊れるようにしましょう。
なるほど。
あの、特に結婚式で使います。
なるほどですね。
わかりますか？
わかります、わかります。
あの、祝い事になると必ず踊るんですけど。
手踊りですよね、沖縄のね。
はい、手踊りで、男はグー、女はパーっていう、うん、まあ、あの、形があるんですけど、沖縄の結婚式は、その、なんて言うんですか？宴の最後にどこからともなく三線の音が流れ、
あれ本当不思議なんですね。どこからともなくなんですよね、大体ね、選挙の時もそうですけど、なんでここに三線あるのって
で、それであのこう、まあ、新郎新婦がこうステージに立ってるんですけど、そこにこう向かうようにみんなこのカチャーシーという手踊りをして、全員でこうステージで上がって踊って締めるっていう、
そうですよね、
のが、はい、一つの文化なので、多分これからあの沖縄に過ごされて友達ができたりとか、友達が結婚したりとかっていうこともあると思うので、その時はぜひ一緒に踊れるようにしてください。
あのカチャーシーは本当つきものですもんね。あの選挙の時でも、はい、あの当選したら、うん、まあ、それこそどっからともなく三線が流れてきて、はい、みんなでカチャーシー踊るんですけど、うん、これ私まだ沖縄の取材そんなに浅かった時に、選挙ってあのほら予定校って一応書かなきゃいけないじゃないですか、あの締め切り時間ギリギリなんで、そこでこうカチャーシーを踊って当選を祝ったって先輩が書いてて、でもこれ踊るかどうかは分かんないですよねって聞いたら、いや沖縄だと必ず踊るから大丈夫って言われて、そんなもんなのかなと思ったら本当にそうでしたね。
やりますよね、
誰かしらがカチャーシーカチャーシーって言い出すんですよね。
そうそう、なんか僕らも結構なんか、あ、やらないのみたいな雰囲気でやってますもんね。
でもあれですよね、まあ、玉城デニー知事もはじめ、あの政治家の皆さんって結構やっぱそういう機会が多いのか、うまいんですよね。
めちゃめちゃうまいですよ ね本当に、あのカチャーシーは何でしょうね、あの新聞とかでも普通万歳の写真とか使うじゃないですか。なんか地元紙とか見てるとカチャーシー踊ってる写真がなんか、
まあ、それがなんかこう沖縄っぽい選挙の風景みたいな感じがしますよね。
当選カチャーシーで喜ぶなんか誰々さんみたいな。
そうですね、私やっぱ玉城デニー知事もうまいなと思ったし、その前だとあの城間美紀子前那覇市長もすごくカチャーシーうまいな、しなやかでうまいなと思ってたんで、まあぜひね、あのこれ今年選挙あるかもしれませんので、あのニュース速報を見るときはそういうとこも注意してあ、本当だ踊ってるっていう風になるかもしれないですね。私が一つだけおすすめするとしたら、沖縄って県民割って知ってます？
県民割、あ、僕がやるときもしかしたらあんまりお目にかからなかったかも。
沖縄県民を対象に、ホテルとか、ホテルのランチとかがちょっと割引になるのがネットであって、今あるのかどうか分かんないんですけど、でやっぱシーズンオフがあるんですよ沖縄も、でそういう時だと結構お得に泊まれるので、なんか結構リゾートホテルみたいなのが、本土にいると敷居が高いように思えるんですけど、結構沖縄にいると気軽に使えるっていう感じなので、
なるほど、
それ沖縄に住んでる人の特権だと思うので、ぜひ使ってみていただければなと思います。
いいですね、県民割ですか。多分コロナ以降ですかねこれって。
いや、コロナの前です、私がいた時からなんで、はい、ぜひあの沖縄のリゾートホテル一つ一つ違ったりするので、あのランチのバイキング行ったりとか、あの楽しいと思うんで、ぜひ楽しんでみていただければなと思います。
いいですね、ぜひお願いします。
本当にこれからなんか沖縄で新生活を迎える人が羨ましくてたまらないので、まあその沖縄の文化とか、料理とかそういうのにまあいろいろ驚きながらも楽しんでほしいですね。
そうですね。
まあ、いつもこうやってねポッドキャストで沖縄の話をしていると本当に沖縄に行きたくなるんですが、実は私今月末家族で沖縄に行く予定なんです。
あら、羨ましい。
羨ましいでしょ。
いいですね。
2年ぶりになると思うんですけれども、ちょうど2人の子供が共に卒業するんで、卒業と進学記念も兼ねて、
なるほど、
沖縄に行ってまいります。
ですね。じゃあ沖縄から帰ってくる頃にはまた空港でこう退去してさようならがあるわけですか。
そうだ、それをまた見られますね。なんかね、確かにそうですね。ちょうどそのぐらいの時期ですよね。はい、じゃあそれを様子をまた、まあ2年ぶりの沖縄どんなんだったかまた次回お話しできればと思います。この番組はブルーポストを通してリスナーの皆さんと交流できたらと思ってます。感想や質問、伝えたいことなどを番組のプロフィール欄にリンクが貼ってあるフォームや、ボイシーでお聞きの方はボイシーのコメント欄からお寄せください。ツイッター、X でも受け付けています。ハッシュタグ、カタカナでブルーポストをつけてツイートしてください。メッセージはとても励みになりますし、いただいたものにはなるべくお答えします。この番組のフォローもゆたしくうにげえさびら。では最後までお聞きいただき、一平二平デビル。